さて、ではこの講義ノート第1回というものの解説に入ります。皆さん、講義ノート第1回というファイルを見てください。で、ページ番号は右上に打ってあります。3ページから始まっているので、ページ番号はすべてこの3とか4とかこの数字で言います。じゃあ3ページ、最初のページですけど、で、0、始めにっていうところがあります。そこを今日はやりますね。で、まず、0.1、本論に入る前に記号のお約束っていうことがあるので、これをまあ簡単に言っておきます。まあほぼ大学なので、2年生なので、まあある程度分かってると思うんですけど、まあ、言っときます。まあそこに書いてあるように、まあ整数の全体は Z、黒板文字、ブラックボードスタイルって言いますけど、その Z、自然数は N、有理数は Q、実数は R とか、まあそう書くと。で、集合 A の要素っていうのは、元ということが多いです。それから、集合の記号ね、A、小文字の A が集合 A の要素であるっていうのはそういうふうに書くとか、それから、A イコール B、または A 小なり B っていうやつを、まあ、小なりイコールこう書くわけですけど、不等号の下は一本線になってるとか、まあ、回区間、平区間の定義。それから N の階乗の定義で、0の階乗っていうのは1で約束します。で、あと、僕の趣味でですね、その線形っていうのは線の型、形ではなくて型。から関数っていうのは、関係の数じゃなくって函館の数と。から強約っていうのは、こう、役目の役じゃなくって、くびきっていう字なんですけど、強約とこう書くことがあります。で、特にこの講義では、複素強約っていうのがよく出てくるので、まあ、強約は割とそういうふうに書くと思ってください。からあとですね、あるものがたった一通りに決まると。存在してかつ一つしかない。そういう時に、まあ、数学用語で、〇〇が一位に決まるとか、一位に存在すると。一位という言い方をします。これ英語ではユニークに相当するところで、ユニークって日本語だとなんとなく変わってるとかいう意味が、ちょっとニュアンスがあるかもしれませんけど、まあ、もともとユニークってのはユニですから、一つですね。一つしかない。だから一つに決まるっていう、そういう意味ですね。これ時々っていうかもう今日の講義ノート後ろの方でも使ってますけど、どんどん使うので、この用語は覚えてください。まあ以上が 0.1 記号の約束についての説明です。では続いて 0.2 複素関数論とは何かということについて少しお話しします。この3ページの真ん中から下半分、ね、0.2 この複素関数論とはっていうところですね。で、まあ、複素関数論っていうのは何かっていうと、とにかく複素関数っていう、複素数 Z での値、Z を決めれば関数の値が決まる FZ。こいつのいろんな性質を調べていくものです。で、こう、関数の引数ね、Z が実数から複素数に変わってそんなに変わらんじゃないという気がするんだけど、実はかなり変わるんですね。で、どういうふうに変わるかというと、複素関数が複素数として微分可能である。そういうことを要求すると、一気に世の中の見え方が変わってきます。で、まあ、どういうことなのか。まあ、こう、次回以降、これを勉強していくんですけど、まあ、ちょっと漢字を掴んでもらうために、こういくつか、まあ、例題というか問題を用意しました。というわけで、その次の問い 1.1 っていうところを見てください。数列 AN。A1, A2, A3, 点点点っていう数列があるんですけど、はじめの数項がですね、0、1、2、3、4、5と与えられています。その時に、この数列続き何ですかっていう問題を考えます。で、これは問題としてはダメですね。これだけしか条件がないから、こう7項目以降がどんな数かってよくわかりません。よくわからないっていうのが答えです。もちろん自然な解としては、カッコ付きの自然ですけど、0、1、2、3、4、5ですから、次は6、7、8、9、10って言いたいんですけど、別にそうならなきゃいけないことないですよね。別に何にも条件ついてませんから、こう、0、1、2、3、4、5に来て、次 π、次10の100乗、次はマイナス 0.9 何ぼ、こんなんでも何でも構わないですね。何でもいいです。これ問題が悪すぎますね。 これだけだったら数列は決まりません。次、問いの 1.2 っていうのを見てください。今度は、まあ、実数全体で定義された関数 fx ってなんかあるん。で、0x が0と1の間だったら、fx は x。まあ、こう、直線のグラフですね。そういう風になってる。それも知ってます。さて、そしたら、これ以外、0と1より外の範囲での fx の形は何ですかっていうことを聞いてます。で、まあ、これもそこに答え書いてあるよね。これまた問題が悪いですよね。0と1の間は fx イコール x ですって言ってるだけですから、これだけだとその他何でもありです。ね。x がマイナスの方は、マイナス1万。常にマイナス1万。x が1より大きいとこは、fx イコール0。例えばそんな関数だって別に条件満たしてます。でも何でもありです。こんな fx は 1e に決まりません。何通りも、無限通りあります。まあ、別にそれはそうですよね。当たり前ですね。で、ここまでが3ページに書いてあることです。では、4ページに行ってください。で、これだとちょっと良くない。あまりにも問題の条件が緩すぎた。ね。0と1の間で fx イコール x っていう条件だけだと、もう 0と1の間より外では何でもありだから、ちょっとまずいよね。ということで問いの 1.3、4ページの一番上に書いてあるやつですね。こういうのはどうでしょうっていうわけです。どういう意味かっていうと、その上の問い 1.2 の fx っていうのになんかうまいこと条件をつけてですね、こう、0と1の間の外側、ね、0、1の外側で、fx がなんか一つに決まるようにしてくれ。そういうふうにどんな条件つけたらいいかなって、そういうのが問い 1.3 で言ってるんです。で、その下にちょこちょここう問い 1.3 について書いてあるんですけど、まあ fx についてまず fx は連続っていうことを要求しないとこれどうしようもないですね。fx が連続でなかったら、何でもありっていうのはさっきの例でいくらでもあるんですが、これ連続だと、連続は必要ですね。だけど、まあ、連続だけだとダメですよね。x が負の方は常に0。x が1より大きいときは常に1。fx が1。例えばそういう例もあるし、まあ、さっきからまあ、自然だと思える、fx は常に x だ。fx イコール x。そういうのもありだし、まあ、いくらでもありそうです。これもダメですね。もっとなんか要求しないといけない。じゃあ、まあ、あんまり曲がったりするの嫌だから、微分可能性も要求してみようかなんて考えます。ところがですね、x が実数の範囲で考えている限り、こう微分可能性を何回微分可能っていうのを要求したとしても、これだけだと fx1 に決まりません。その例が 0.2.1 に書いてあります。これ皆さん後でですね、まあ、この講義が終わってからというか、これ聞き終わってから一遍こいつのグラフを書こうと努力してみてもらうといいと思うんですけど、こいつですね、0.2.1 の関数っていうのは、fx が常に x っていうのとずれてますよね。指数関数の方になんか x 分の1とか、マイナス2倍のなんとかとかなんか載ってますからね。これとにかくずれてます。ずれてるんだけど、これ、まあ、一回ちょっと自分で微分してみたらいいんですけど、x で何回でも微分できます。すべての x において。だから、x で何回でも微分可能な関数 fx で、0と1の間は fx イコール x になってるっていうので、少なくとも2つ、こういう fx ができてしまいます。1つは 0.2.1 ね。もう一つは普通に自然だと思える fx は x そのものであるっていうやつですね。というわけで、あれまと、困っちゃうわけですね。つまり、x が実数の範囲で考えている限り、この元々の問い1、問いの 1.1、1.2、1.3 とかに対するいい答えはないんですね。fx が一つには決まりません。ところがですね、4ページの下半分ぐらいに書いてあるところがっていうところから始まるんですけど、x を複素数まで拡張してやろう。で、複素変数に関する微分可能性、これまあ次回やるんですけど、それを要求することにします。 そうするとね、非常に不思議なんですけど、FX は見事に1位に決まるんですね。つまり FX イコール X ってそこに書いてあるんですけど、それしかもうないよって決まっちゃうんです。で、これは一つの例なんですけど、より一般にですね、複素関数が微分可能であると、まあ今みたいに0と1の間とかね、小さな領域でなんか関数の振る舞いを決めてしまうと、実は他の X においても、その関数の形が一つに決まってしまう。ということが非常に一般的に起こります。で、これが、まあ、微分可能な複素関数の大きな特徴であるし、複素関数論っていうのを皆さんが一生懸命勉強する理由なんですね。で、ということで、これが微分可能な複素関数の大きな特徴であると書いてあるんですけど、その段落にそういうことが書いてあります。で、まあ、数学としてはこれは非常に面白い。なんか不思議な、非常に不思議な、こう、ことが要求されている感じなんですけど、まあ、それはおいおい見ていくことにします。まあ、でも、とにかくその不思議な世界を皆さんに知ってもらいたい。で、それだけではなくって、そういう微分可能な複素関数には、まだまだいいことがあるよっていうのが、この4ページの一番下の方、黒丸がいくつか並んでるところに書いてあります。で、まあ、どういうことがあるかっていうと、まあ、もうこれ言葉だけですけど、今の段階では、一致の定理っていうのがあるんですね。まあ、今まで言ってきたようなことです。こう実数軸上の0から1の間で関数の値決めました。そしたら、もうすべての複素数に対する関数の値が決まっちゃいます。みたいな、そういうのが一致の定理ってやつです。で、2番目、これも著しい性質です。こう普通ですね、もう高校の時からね、こうある関数が微分可能だったとしても、その関数を微分して作った同関数がもう1回微分可能、つまり2回微分可能かどうかわからないですよね。1回は微分可能だけど2回は微分できないが、2回微分できるけど3回微分できない、そんな関数いくらでもあります。まあ、要するに同関数とか、2回の同関数とかがなんか折れ線になってるやつだと、もうそれ以上微分できないから、そこで困っちゃう。こういうわけですね。ところがですね、複素関数はおかしいんですね。1回微分可能だったら、何回でも微分可能。そういうことになっています。非常にこれも不思議なんですけど、そういう性質が出てしまうんですね。それが2つ目の黒丸です。次、3つ目の黒丸。コーシーの積分定理とか積分公式っていうのがあって、で、これはですね、これを使うと関数のある点での値、例えば z イコール1での関数の値っていうのを他のところの積分を使って表すことができたりします。で、これは一番上の黒丸の一致の定理と関係してるんですね。一部の領域での情報で全体が決まる。これを逆にして、全体の情報を知ってれば一部の情報が決まる。みたいなそういう関係になっています。まあ、とにかく非常に変なんですね。四つ目の黒丸、歴級数展開ができる。まあ、とにかくテーラー展開みたいなことがいつでもできるって、こういうことです。これも非常に著しい性質で、実用上は大事です。で、五番目はちょっとこう、高度なので、もうここでは触れません。で、六番目、流数計算って書いてあります。これもまた非常に大事。特に工学とか物理では大事な性質ですけども、まあ、複素関数とか実数関数の積分っていうのはね、普通の積分はこう一生懸命手を動かしてやらないといけませんね。置換積分とか部分積分とか、ごちゃごちゃやらないといけない。ところがですね、この流数計算というテクニックを使うと、まあ、そういうややこしい積分の一部、もちろんごく一部なんですが、その一部は、流数という数を計算するだけで答えがわかる。そういう仕組みになっています。で、この流数っていうのは積分じゃなくって微分を使って計算するものですね。なんか積分の問題をやらなきゃいけないんですけど、実は非積分関数の微分をやれば答えがわかる。わけわからんのですけど、そういう性質があります。というわけで、この流数計算はまあ便利だし、まあ、工学部ではもうこれから散々使うでしょう。必須です。というわけで、まあ、とにかく、この複素関数論っていうのは、数学としても理論上非常に面白いんですけど、それでは、だけではなくてですね、特に最後の流数計算などにあるように、実用上も非常に大事なんですね。というわけで皆さんは、 この複素関数論をしっかり勉強しなきゃいけないよっていうわけです。はい。ということで、このセクション0、はじめにというとこはここでおしまいです。これから、次は複素数の復習に入ります。では続いて、講義ノートの5ページ、1、複素数と複素関数っていうところに入ります。まあ今日は初めなので、まあほぼ高校の復習みたいなところをやって終わりにします。まず 1.1、複素数と複素平面、複素平面っていうところをやりますね。でこれは教科書の 1.1 節に書いてあることとほぼ同じです。でここはもう高校の復習ですから、割と簡単に行きましょう。まあとにかく複素数ってのは何かっていうと、x たす iy の形をした数のことですね。で i っていうのはまあ虚数単位です。で、x は実部、y は虚部とかいう、これ高校でもうやりましたよね。で、それからまあさっきもちょっと記号を言いましたけど、1.1.1 式に書いてあるように、こう複素数の全体を水とこう書きます。で、大抵の場合ですけど、xyabcd とかはまあ実数。まあ、この説の残りではっていうより、この講義ノート全般かな。で、i っていうのは普通虚数単位を表すことにします。で、z イコール x たす iy に対して、x マイナス iy っていうやつを、まあ、z の複素強弱で z バー、上付きにこう、上で線を引いて書きます。から z の絶対値っていうのは、まあ、x 次乗たす y 次乗ということで、z の絶対値ですね。これも定義します。で、絶対値っていうのは、絶対値の次乗っていうのは z と z バー、複素数とその複素強弱をかけても計算できる。まあ、そういうのを高校の時やったと思います。から複素数の、下限上序はその下の3つの黒丸に書いてある通り、まあ、普通に定義します。まあ、これ皆さん高校の時知ってるからもういいですね。ということにしましょう。で、まあ、高校の時、次も高校の時なんですけど、これで5ページの前半が終わって、後半。ね、下半分ぐらい。さて人間は直感の動物であるからということですけど、まあ複素数をなんか平面の中の点で表しましょう。で高校の時これ複素数平面って言ったと思うんですけど、まあ大学ではこれ複素平面と言います。で、複素平面っていうのは、そこの図に書いてある、図の左側に書いてある通りですね。実部と虚部を x 軸、y 軸みたいにとって、で、z イコール x たす iy っていう数を、この xy 座標で、こう、xy 平面に書くと。そういうつもりですね。で、点線で書いてますけど、z の絶対値っていうのは、この xy、z イコール x たす iy っていう点が、原点からどれだけ離れてるか、という距離を表しています。で、まあ、これ複素平面と言いますっていうことですね。で、あと、この図の右側に何を書いてあるかっていうと、複素数の和っていうやつが、複素平面でどういう、まあ、形になってるかっていうのを注意しています。これも高校でやったはずですね。まあ、その右側の図で書いてあるように、z イコール x プラス iy っていう複素数と、w イコール p プラス iq っていう複素数があったとしたら、z たす w っていうのは、まあ、実部と虚部別々に足すので、実部が x たす p、虚部が y たす q っていうことになります。これ要するに xy っていう点と pq っていう点を、まあ、ベクトルの合成みたいにして足したよっていうことなんで、まあ、右側の図で書いてあるように平行四辺形を作って足しますという形になってますね。まあ、それを図でちょっとチェックして、復習しましたということです。まあ、これが高校でやったことだと思うけど、5ページに書いてある。では次、6ページに行きましょう。6ページは、これもほぼ高校の復習だと思うんですけど、まあ、一応こう、用語とかを導入するために今書きました。1.2、曲形式とべき根っていうんですね。で、まず曲形式っていうのは何かっていうことですけど、高校の時あったはずです。x と y、ね、z イコール x たす iy の xy をそれぞれ r かけるコサインセイタ、r かけるサインセイタ。で、r は z の絶対値と同じですけど、そういう風に取ると。セイタっていうのは、まあ、ここではアークタンジェントとは書いてなかったと思いますが、皆さん、ね、今だと大学2年生ですから使えると思いますけど、x 分の y のアークタンジェントですね。そういう風に取ると、 まあこれでこう z を r かける括弧の中がコサインセイタ足す i サインセイタをかけるっていうんですね。でこういう風に書くことができるので、このように書くのをまあ極表示と言いますというわけです。極表示とか極形式、こういう風に言います。でこの x イコール r コサインセイタ、 y イコール r サインセイタっていうのは、こうまさに xy 二次元平面における極座標を使ってるってことなんですね。まあ要するに北斎平面で極座標を使って書くとこうなるよっていう、そういうことですね。でセイタっていうのはその 1.2.2 式の下に書いてあるように、図で書いてあるように、この xy っていう方向を向いてるベクトルと実軸がどんだけの角度を出してるか、セイタっていう、そういうことになっています。で、まあ少しだけ注意を言っておくと、ここの、図のすぐ下に書いてある、さて、z イコール r かけるコサインセイタ足す i サインセイタと表せるセイタは1位には決まらないというところなんですけど、このセイタは、まあ、一般には1位に決まりません。なぜかというと 1.2.3 に書いてあるように、もし、セイター1っていうのがこの式を満たしていると、セイター1に 2π を足したセイター2っていうやつも同じ式を満たすからです。より一般に、セイター1に 2π の m 倍、整数倍を足したやつは全部この変革になります。というわけで、まあ変革は何通りもあるよっていうわけですね。で、まあ、この変革を、変革何通りもあるんですけど、ただこれそんなに大事な何通りもあるっていう話じゃないですね。要するに 2π だけ、この実軸からセイター回るか、セイター足す 2π 回るか、4π 回るか、6π 回るか、またはセイター引く 2π で逆方向に回るか、そういうのの自由度がこの変革に表されてるだけで、こう、まあ実質的な xy っていう点はもちろん1個しかないですね。だからなんかこうたくさんある変革嫌だから、なんか一つだけ選びましょうっていうことをよくやります。で普通はこの変革をマイナスセイタより大きくセイタ以下、マイナスパイより大きくパイ以下というところに取ります。でそういうふうに取ったセイタのことを変革の主値というふうに言って、大文字の ARG の Z となります。ARG っていうのはアーギュメントの略ですね。まあ、とにかくそういうふうに書きます。で、直感的に図で書くと、その上に書いてある図そのもので、実軸から上に xy の点が 何度、まあ、ラジアンで何ラディアン上に行ってるかっていうのを表しているのが、このセイタです。実軸から下に行く場合、この z のね、虚部がマイナスの時は、角度セイタをマイナスにして測る。こういうわけですね。まあ、これが極形式とか変革とかについての説明です。これで、6ページの前半終わりです。で、6ページの後半に行きます。三角不等式ですね。まあ、皆さんももうある程度聞いてるし分かってると思うんですけど、1.2.4 の式、これを三角不等式って言います。どういうことかというと、z と w、二つ不素数があって、z と w の足したやつ、ね、z 足す w の絶対値。これは常にですね、z の絶対値と w の絶対値を足したやつ以下であるというのが 1.2.4 です。で、まあこれはもちろんその実部と虚部を使って全部証明することできますけど、図形的な解釈もできるよっていうのがその下に書いてある図です。まあこの図では z イコール x 足す iy と w イコール p 足す iq、さっきの図と一緒ですね。そいつをベクトルの足し算したら z 足す w になりますよっていうことが書いてあります。で書いてあるんですけど、この0と z 足す w を結ぶ破線、大きくなんかこう点ができてるやつ、破線ですね。そこの長さっていうのはまさに z 足す w の絶対値を表しています。 1.2.4 の左辺ですね。で一方 1.2.4 の右辺に何が出てるかというと、z の絶対値ってまずあります。これ原点と z までの距離ですね。そこが出てます。だからまあ実線の0から z までの距離。そこの実線の線分なんですね。で、今度 w の絶対値。何かっていうと、 もちろんこれ原点と W っていう点の間の距離なんですけど、これ平行四辺形できてますから、別の見方をすると、Z という点と、Z たす W という点の間の距離を表しているとも言えます。っていうことは、結局 1.2.4 の不等式は何を言ってるかというと、この0と Z たす W を結ぶ破線、ちょっと長めの破線の長さが、0と Z を結ぶ実線の長さ、および Z と Z たす W を結ぶ点線の長さ、和より小さいということで、結局この3つの線分でできる三角形の2辺の和は1辺より大きい。それを表しているわけなんですね。というわけで、これは三角不等式という名前がついているのは、まあ当然であるということになります。それから、三角不等式を何回も使うと、まあ、N 個の場合もね、一般化できるというわけで、それが 1.2.5 に書いてあるということになります。では、7ページに行きましょう。極形式における積と小というところです。極形式っていうのは、なんか見た目非常に汚いんですけど、これは複素数の積とか小を書くときには非常に便利です。それを説明します。で、まあこれも高校でやったと思うんですけど、1.2.6 のように Z と W をそれぞれ極表示、極形式で書いたとしましょう。で、そうするとですね、三角関数の加法定理を使って、1.2.7 のように ZW が書けます。で、ここのところは皆さんですね、一度は自分で計算して積をばらしてですね、で、こう加法定理使ってこうなるなっていうのを理解してください。さて、ともかく、これを計算したとして 1.2.7 をよく見ると、Z と W の積っていうのはどの複素数かというとですね、まあ、極表示の形になってますから、これ RS っていうのが絶対値ですね。RS の絶対値。RS がつまり絶対値。RS っていうのは Z の絶対値と W の絶対値ですから、要するに ZW の絶対値っていうやつはですね、Z の絶対値と W の絶対値の積だっていうんですね。で、さらに変革を見るとですね、変革わかりやすいですね。θ たす φ になってます。つまり変革は和になってるんですね。だから、2つの複素数をかけると、絶対値は絶対値の積だ。一方、変革は和になる。非常に分かりやすい。大変良い性質があります。ということが分かりました。で、同じように、今度は W が0でないとして、小を計算すると、計算省略しますけど、1.2.8 のようになります。今回、絶対値は Z の絶対値割る W の絶対値。絶対値は割り算になります。というわけですね。で、一方、その変革は差になっています。ね。さっき、積の時は和だったんですけど、変革は差だよって、こういうわけですね。っていうわけで、まあこれ高校の時に知ってるはずですけど、まあこういう性質があるよねっていうわけです。さて、次、7ページの下半分、べき根とかべき条根っていうところに行きます。で、次のような問題を考えましょうっていうわけですね。まあ、Z 複素数だ。で、N は正の整数だ。で、W の N 乗したらちょうど Z になる。そんな W を求めてくださいっていうものです。で、まあ、こうなるような W のことを Z の N 乗根と言って、まあ、一般にはべき乗根ですね。と言って、で、まあ、もう高校の時から知ってる書き方ですね。Z の N 分の1乗とか、から平方根の記号のところに小さい N つけて、まあ、Z とか、そういう書き方します。でただし、これは Z が複素数の時は、Z が実数の場合でもですけども、これ1位に決まりません。一般に N 個あるっていうことをすぐ下で見ようと思います。まあ実数の時だってですね、例えば2乗して1になる数っていうのは、何もある ?2 つありましたね。1とマイナス1ですね。N が2の時には、こう、1の N 乗根は2個あったわけです。まあそんな感じで、一般に N 乗根は N 個あるってことなんですけど、まあそれはこの後で見ていきましょう。で、ともかくこの問題解くときにですね、Z と W をそれぞれ実部虚部分けて、 一生懸命こう W の N 乗を計算して、で実部と虚部が等しいとか言って解こうと思うと死にます。絶対できません。まあ、一辺、N が1未ならできますけど、3以上は非常に難しい。でそういう風にしちゃダメなんですね。これさっき上でやったように、わざわざやったようにですね、積については極表示、極形式使うとうまくいくんです。だから極形式を使いましょう。ということで、1.2.9 のようにですね、Z と W をそれぞれ極形式で書きます。Z の方の R と θ はもう決まってます。Z が与えられたんでね。W の方の S と Φ をこれから決めてやろう。こういうわけです。で、ドーモアブルの公式を使って計算すると、W の N 乗っていうのは 1.2.10 に書いてあるように、S の N 乗をかけるの残りが cosNφ と I 倍の sinNφ。そういう風になります。で、これが、左辺の Z に等しくあるべし、というわけですから、これもよく実部と虚部がイコールだと思って定義して、イコールと等しく置くと、結局、S の N 乗っていうのが R に等しいっていうこと。それから、Nφ っていうのはほぼ θ だっていうことがわかります。ただし、sin とか cos の値が等しいっていうことは、その中身の φ とか θ が完全に等しいとは言い切れません。φ とか θ が 2π とか 4π ずれててもいいです。なので、1.2.11 に書いてあるように、θ と Nφ っていうのは、一般には 2πk。k は整数ですけど、そういうぐらいはずれてても構わないけど、まあそこまでしかずれられないよってことがわかる。で、まあ S は正、S が0だ、S イコール、R イコール0だったらしょうもないですからね、Z も W も0ですから、そうでない S が正の時を考えると、まあ S の N 乗イコール R ってのは普通に解けて、S っていうのは R の N 分の1乗ということがわかる。だから、φ の方はそのまま 1.2.11 を逆に解いて、n 分の θ と n 分の 2πk。そういう格好してますよ、っていうふうになりますね。で、ここで、r が実数の時は、n 乗根、n 分の1乗根っていうのは普通に定義します。s の n 乗が r となるような正の数 s のことを、この r の n 乗根、こういうふうに書きました。ここまでが、7ページのに書いてあることでは、8ページ、この第1回目の最後のページに行きましょう。で、まあ、とにかく、このように、上で解いたので、π は n 分の θ プラス n 分の 2πk と書けますけど、ただこれが、異なる π の値を出すような k っていうのは、k が結局0から n-1 までだけ考えればいいですね。そういうことを考えに入れて、まあ、さっきの n 乗根を求めるという結果を、まあ、書くと、箱に囲んで書いてある 1.2.13 のあたりになります。W イコール S 倍の cosφ と sinφ っていうやつは 1.2.13 になってるようなもので与えられますよっていうことです。で、まあ、最初に、予告したように、この N 乗根っていうのは全部で N 個あるよねっていうことがここでわかるわけですね。で、まずは、そこの下にちょっと注意を書いてあるんですけど、まあ、とにかく Z イコール1っていう一番簡単そうな時ちょっと考えてみましょう。考えてみると、まあ、で、1の N 乗根っていうのは普通 W じゃなくてオメガ、ギリシャ文字のオメガで書くことがあって、オメガって書くと、まあ上 1.2.13 そのままです。そのまま使って、要するに Φ が、θ は0ですから、1.2.14 が与えられます。得られます。オメガはコサインとプラスアイサインで、中身は N 分の 2πk。で、K は0以上 N-1 以下。こういうわけですね。で、実際に N 個 N 乗根があります。こういうわけです。で、まあ、N が3とか2、3、4ぐらいでですね、このオメガがどうなってるのか、ね、実部と虚部求めてみたらいいと思います。で、それから、この N 乗根がどうなってるのか、複素平面で図示してみたらいいと思います。教科書の13ページに答えも載ってますから、まあ自分でちょっとやってみてから答えを見てください。ね。で、最後に、N 乗根の主値という、そういう話をします。上で見たようにですね、 この一般に複素数 Z について、その N 条項っていうのはいっぱいある。N 個あるんですね。N 個あるんですけど、N 個あるやつはみんな互いに親戚で、1.2.13 を見ればわかるように、その変革 φ っていうやつは N 分の θ っていうやつが基本で、N 分の 2πk っていうやつはまあ余分ですね。単になんかもともと 2π の整数倍ずれてたやつが N 分の1されたからなんかおまけでついてるみたいなもんです。っていうわけなので、まあこれあんまり余分だから、余分だとかあんまり考えないようにしたいっていう思うわけ。で、そのために θ をまずもう z の主値にとりましょう。変革の主値にとりましょう。で、k イコール0としたやつを使いましょう。それを z の n 条項の主値と呼ぶことにします。式で書けば 1.2.15 に書いてあるということです。だから、zn 分の1乗っていうやつの主値ってのはどうするかというと、まあ、絶対値は z の絶対値の n 分の1乗。で、今度、引数の方の変革は、n 分の大文字のアーギュメント z ですね。そうしますっていうことです。で、まあ、これをちょっと絵で書いておきました。下に絵が書いてあります。左側は、θ が正の場合。ね、z の変革の主値が正の場合。まあ、0から 2π の間にあるからですね。こう実践でこう原点とつながっているのが z イコール x プラス iy なんですけど、n イコール4分の1、n イコール4の場合を書きましたけど、その角度、セイターっていうやつを4等分して、4等分したやつが φ ですよっていうわけです。で、この原点からその φ のとこまで行ってる線上に w っていうのがありますよということ。で、あと、z と w が原点から距離違ってるのは、z の絶対値が、まあ、1よりちょっと大きい場合ぐらいを想定して、その大きいやつの4分の1乗が w のこの原点との距離になっているというわけですね。で、この図の右側は、今度は θ が負の場合、ね、もともと z が実軸の下側にある場合も同じように、こう角度をこう書いてますよ、4分の1にしてますよっていうことが書いてあります。はい。ということで、これで大体説明は終わりました。で、今回は、まあ最初であるということもあるので、からまあもう高校でこのあたり大体やってるはずですから、もうレポート問題は出題しません。ただ、このあたりの複素数のことをですね、忘れてると、次回以降非常に困ります。なので、困らないように、今回は教科書の 1.1 節と 1.2 節をほぼ全部やりましたから、それに付随した問題、8ページと13ページの問題 1.1、1.2、たくさん載ってますけど、これをまあやってください。もう自分でやってください。別にレポートとして出す必要はないです。で特に、この教科書は奇数番目の問題は回答が後ろについてます。なので、まあ全部やる必要がないから、まずは奇数番目の問題をやってですね。で、答え、後ろと合わせて合うかどうか、ちょっと確かめてもらえばいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、第1回目はここまでといたします。